聖書を拝読いたします。口語訳聖書、旧約聖書の882ページ、口語訳聖書、旧約聖書の882ページ、箴言3章1節から4節拝読いたします。我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒めを心に留めよ。そうすればこれはあなたの日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。慈しみと誠とを捨ててはならない。それをあなたの首に結び、心の火に記せ。そうすればあなたは神と人との前に恵みと誉れとを得る。今朝は祖先とのつながり方という題で泉川牧師にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様と共に主の御前に礼を捧げることができることを感謝いたします。一言お祈りをして今日のメッセージに入らせていただきます。愛する天の父なる神様、この年も8月に入って最初の礼拝を迎えるに至りました。私たちが努力して一日一日を伸ばしているのではなく、あなたがこの世界をお作りくださり、今なおこの世界を導いて私たちに一日一日を増し加えてくださっていることと思い、心から感謝をいたします。あまりにもあなたが当然のことのように私たちにそのようにしてくださるので、私たちもまたついつい当たり前のように日々を過ごす時が多くありますけれど、しかしそれほど安心して私たちが当たり前に思う日常を生きることができるように、あなたがしてくださっていることを改めて心から感謝をいたします。そうしながら、あなたは私たちを永遠の命の世界、神の国に至らせようとして、また私たちが知るところ、知らないところ、さまざまなところで働いて導いてくださってますことをありがとうございます。どうぞすべてのものとともに、やがての日神の国で永遠の命の世界を共に喜ぶことができますように、あなたの御心がなることを心から願っております。またそのようなことを思いつつ、私たちもこの地上での生活を一日一日歩ませていただいておりますけれど、常に喜び、また絶えず祈り、すべてのことにおいて感謝しながら、ますますあなたの子として幸いの中を生きるものとして進ませてください。今日もまたあなたが私たちのために命の御言葉を礼拝の中でも与えてくださることを感謝いたします。与えられた御言葉を通して、私たちがあなたの御旨を知り、あなたの御旨に照らして自らの姿を知ることができますように、悔い改めとともに、また新たなる命の世界の中にますます進んでいくことができますように導いてください。私たちの中で御言葉を解き明かし、かつまた御言葉にあって我々が生きることができるように、新しい心も新しい思いも与えてくださるのはご聖霊の働きであると、いつもそのように思っております。今日も御言葉に預かります私たち一人一人が、御言葉とともにあなたの働きに預かることができますように導いてください。これから語ろうとするこの小さきものも、あなたのご主権のもとに置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は、週報には、先祖とのつながり方という、祖先とのつながり方ですね、そういうことで今日は語らせていただきたいと、そのように思っております。それで箴言の3章の1節と4節を与えられましたので、まずはその聖書の御言葉をお読みしてから、メッセージに入らせていただきます。我が子よ、私の戒めを忘れず、ごめんなさい、我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒めを心に留めよ。そうすればこれはあなたの日を長くし、 命の年を述べ、あなたに平安を増し加える。慈しみと誠とを捨ててはならない。それをあなたの首に結び、心の火に記せ。そうすればあなたは神と人との前に恵みと褒めれとを得る。今日はこの御言葉が与えられましたので、その御言葉とともに先ほどのテーマで語らせていただきたいと、そのように思います。今月は8月ですけれど、私自身にとっては8月というのはある意味で特別な月であります。それは8月1日ですね、今から9年前になりますけれども、私の父が召されたのが8月1日ということになります。ですから去った火曜日には、私たちの家族ですね、兄弟、姉妹はいないんですけど、みんな集まってですね、父の命日ということで、共に父を偲ぶ時を持たせていただきました。ご存知のように私の父はいわゆるクリスチャンではないわけですけれど、若い時に、教会に通い、そこで聖歌隊をしたりですね、そういう意味では少なからず、教会との関わりはあったわけであります。そして、その息子がですね、高校生の頃に教会に通うようになり、やがてですね、結婚もした後でしたけれども、牧師になりたいとそのように言い出して、それでも父は決してそれを反対するわけではなく、あ、そうかって、あなたがそうしたいのであればそうしなさいということでですね、自分にはなかなかわからない信仰の世界ではあるけれども、しかし私が知らない世界だからこそ自分が知らない世界に進んでいく、私のことをですね、嬉しく思うというような、こういうようなお話でですね、ただ、牧師というのは生活はできるのかということだけは大変心配しておりましたけれども、でも牧師になるということそのものに対しては反対ではなくて、常に応援してくれたのが父でありました。そういう意味で、私が教会の牧師となりましたので、私たちの身内ですねに関するいわゆるお葬式であるとか、そういった類のことは、父が親戚の方々に対しても、私の息子は牧師だし、我が家に関係することは全部キリスト教式でありますからということでですね、それで、父は大変はっきりしている人で、誰がどう言ったといって前言撤回するような人でもありませんので、周りもあ、そうかということで、そういう意味では私が牧師となってからもですね、いろいろありましたけれども、かえって私を用いて、そういう場を積極的に作ってくれたのは、私の父ということになります。そういうことで、父が亡くなった時にもですね、当然のことながら、私が式をしてキリスト教式で、父を葬るということになりました。そういった父の何て言うんでしょうかね、意思を継ぐというんでしょうかね、それで、父の命日を、みんなで偲ぶ時には、いつの間にか、最初からなんか私がですね仕切るというなんか暗黙の感じがあってですね、それで、父が亡くなった時のお葬式で使いましたプログラム用紙、実は我が家にはまだ残ってるんですけれども、実家の方ですね、それを出してきて、そしてその中のに慈しみ深きの歌がありますので、それを賛美してお祈りをして、その後みんなで父のことについていろいろ、みんなそれぞれ記憶が違いますので、思い出を語り合って時を過ごすという、こういうような形になっています。そういう意味では私にとって1年の中で最も身近な人が亡くなった日が8月1日ですので、そういう意味では8月を特別な感じになるわけであります。ところがその父が亡くなったということを通して、父は確かにこの世界ではなくて次の世界の方に移っていったということになりますけれども、最初はですね、姿形を見ることができないという寂しさというのは確かにあったんですけれども、 しかしだんだん分かるようになるんですけれど、こういう姿形は見えなくてもですね、結局のところ人と人とのつながりというのは心のつながりなんだなとこう思わせれるわけであります。かえって姿形が見えないからこそ、自分自身の言葉とかやる言動ですよね、そういったことの中に父の姿、要するに父の、あ、これは父の影響を受けたものだなとそう思うことが多くありますし、そうすると、遠くに父がいるのではなくて、まさに私の、在り方そのものの中に父が一緒にいるんだなということも、感じるわけですから、ですからそういう意味では、遠くに隔たれたところに行ったというよりはですね、逆にいつも近くに感じるようになったと言っていいと思いますね。聖書の中に愛は結びの帯として完全というのがありますけれど、結局人と人とのつながりというのは愛によってしか結ばれないものであると思いますね。結局私も生活をしてますから、いろんなことを考えてますし、いつも父だけのことを思うわけではないわけです。しかし父のことを思うときにはですね、父とのつながりをはっきりと私は感じることができるわけです。そういうふうに私たちはですね、大切な存在、愛する存在だからこそその人のことをですね思い出すことができるわけですし、思い出すことができればですね、本当に自分の中でも例えば父に対しての愛というのを確認しますし、また父が私のことを子として愛してくれてたということもはっきり思い出すことができますから、そうすると今は会うことはできませんけど、向こう側にいてちゃんと私のことを思ってくれてるんだなということについて何の疑いもなくそれを確信することができるわけですから、ですから、まあ、一緒に話をしたり何かをするということはなかなかできないことではありますけれど、でも心の中ではですね、確かに私が父のことを思い、また父が私のことを思ってくれているということがはっきり分かりますから、そうすると心の中にやっぱり温かい感じになってきますから、死をもって引き裂かれたとは言ってもですね、やっぱり心と心のつながりというのは愛によって結ばれているものであるというふうに思うわけであります。まあ、お金のつながりであるとかですね、まあ、政治的なつながりであるとか、世の中にはいろんなつながりがありますけれど、それは一旦壊れてしまったらですね、元に戻すことはほとんどないということでしょうけれど、人間にとって一番大きな死ということによって引き裂かれたとしてもですね、それでも失われない関係というのはやっぱり愛し愛されるという愛によってつながっているということなんだというふうに思うわけであります。ですからそういう意味では本当に大切なものと離れ離れになっているんだとしか思えなかったら、それはだって大変つらいことだと思いますけれど、しかしちゃんとつながっているというふうに思いますし、そして私たちクリスチャンはこの世界をご支配くださっている方は神様であり、そして、また私の父を含めてですね、皆様の愛する方々を向こうに送り出しているわけですが、そういった方々のことをも同じようにまたご支配くださっているのは神様だということは当然わかるわけです。私たちは行き来はすることはできませんけれど、でも神様は行き来するというんじゃなくて、こちら側もあちら側も一つこうして父なる神様の中でこうして支配されて、まあその世界が存在するということもできるわけでありますから、まあそういう意味では自分が直接行くことも向こうがこっちに来るということもできませんけれども、でもまあ言うなれば両方の架け橋としてですね、父なる神様、一番信頼できるですね、愛に富んでいらっしゃる方が私たちの両方を見てくださっているんだという、関わってくださっているんだと思いますと、直接会うことも関わることもできませんけれど、でも父なる神様が私たちのことを見てくださっているように、向こう側でもそうしてくださっているんだなと思うとですね、その方がちゃんと 守って安心してくださるんだから大丈夫だという気持ちになるんですよね。またお委ねしようという気持ちにもなるわけであります。でそういう中で思うことですけれども、こう愛す、まあ、父親のことを私も愛するわけですから、そうすると私は向こうのことを思うじゃないですか。そしたら自動的にですね、ああじゃあお父さんも私のことを思ってくれてるはずだよねと思うと、まあ、言ったことがないのでどんなふうな空間というか世界かというのはこうリアルには感じ取れないんですけど、ただこっちが向こうのことを思ってるということは向こうもこっち側のことを思ってるということだよねというのは当然のことのように受け取れるわけです。ですからこちらが父のことを思うように向こうもこちら側のことを思ってくれてるんだなと思うわけです。そして、父のことをですね思うと神様にやっとやっぱりこうして自然に出てくるわけじゃないですか。父なる神様と私のお父さん向こう側に行きましたけれどどう過ごしているか私には分からないんですけど神様よろしくお願いしますとやっぱり祈るわけじゃないですか。人間はいわゆる神様ではなく全能ではないわけですから、そうすると人はどの世界を生きようともですね神様の守りと支えの中にあってのものであるということは当然のことと思うわけですから、そうすると自分がここで生かされているように向こう側でも神様が生かしてくださっているんだよねと思うわけですから、そうすると私たちも自分たちのこの地上での生活のことで神様にお願いすることっていっぱいあるじゃないですか。それと同じように向こう側のことについても神様にお願いするわけです。お父さんのことよろしくお願いしますとこういうわけですよね。でそういうことを自分がするとまた当然のことのように子供である私が親のことを思って神様に祈るぐらいであったら子供のことを思っている父親が私のことを思って祈らないはずがないよねと、まあ、こういうふうにも思うわけですから、まあ、この地上を生きている時には私たちはこういう物理世界の中を生きているのでなかなか神様という存在を実は感じているんでしょうけれども他のことに気になることが多すぎてですねなかなか神様がいらっしゃるということを肌で感じることができない、まあ、そのままに明確な信仰を持たないままで次の世界に移ってしまうという人たちもいるでしょうけれども、しかし向こうに移りますとですねどう考えたって体もこっち置いていったんですから向こう側に行ったんですよね。そうすると向こう側では体はないわけですから、まずご飯を食べたりするとかっていう時間は必要ないですよね。そう思いません？こちらではブドウの木ありますけど向こう側にはブドウの木の霊とか ないですよ、ね、ですから向こうではそういう食べ物はないで、だから食べる時間はいらないということですね。汗かいたなって風呂入らないとって向こうでは汗かきませんから当然シャワーもしないでいいということですよね。で私たちは体持ってますから疲れたなメンテナンスも必要だ眠りましょうという話になるんですけど、そもそも体がないんですから寝ますかね。どうなんでしょう。私は寝ないで過ごしているというふうに思ってますね。常に覚醒しているという。そうするとですね常に目は覚めていてですね、そしてこの日常での生活のような日常生活のですね煩わしいことは何一つないんですから、そうすると私たちはどちらかといえば生活いっぱいいっぱいという感じですけれども、向こうの世界に移った方々は当然心の世界ですね、霊的な世界、そういう交わりですね、そういったことの方が中心になるということはこれは間違いのないことだと思うわけです。そうするとこの地上でですね神様いるのかいないのか分からない、いえいえいないでしょうとまで言った人たちでも向こうに移ってしまえばですね、ああいないかと思ったけれどまず霊の世界があるんだなって、霊の世界があると分かったら、そうすると本当に神様っていらっしゃるんだなということは、ここにいるよりは向こう側に行った方が もっと明確という感じしません？どうなんでしょう。私はこの世界はですね、嘘偽りですね、そういう虚偽の世界というところがあります。人間が自己中心的な思いがあるので、自分の思いを成し遂げるためにいろんな形で私たちは生活の中で小さな嘘、大きな嘘、いろんなことを織り交ぜながら生活しているわけです。ですから真実というのはこの世界の中ではなかなか見ることは難しいと思いますが、向こう側に映りますよね。向こう側に映ったらですね、そういうのもなくなるわけですから、ですから私たちの世界よりもずっと向こう側の世界の方が真実な世界だというふうにも思えるわけです。理屈的に考えると当然そうなんだろうというふうに思うわけですよね。まあ、話は少し長くなりましたけれど、まあ、そういう意味では私の父がですね、向こう側に行ってですね、そして神様という存在を本当に知るものとなったときに、まあ、親としての愛情は変わらないんですから、そうすると親の愛情を持って、その本当に知り得た神様に対して、自分の残された家族のことをよろしくお願いしますと、そのように祈るのは当然なんだというふうに思うわけです。ですから私が祈るように、父も私のために祈ってくれてると、こう思うわけです。で、そう思いますと実は父だけではないなというのも分かるわけですよね。父方にもおじいちゃんおばあちゃんがいましたし、母方にもいましたし、で今でも懐かしい思いがしますから、そういった方々が、私たちのことをですね、覚えていろいろ祈ってくれてるんじゃないかなと思うわけです。で、少なくとも自分自身の親というイメージというのは、自分のことはさておき、まずは私たちのことを考えてくれる。少なくともこの世の中で誰が私たちのことを考えてくれなくても、誰よりも私たちのことを考えてくれるのが親だという、こういうふうに私は思っているわけですよね。そうすると、私が父親のことを神様にお願いする以上、私の親がですね、神様に対して私の思い以上の思いで神様に対して残されている私たちのために祈り、その幸せとかですね、安全とかですね、そういった類のことを本当に祈ってくれているんだろうなというふうに思うわけです。ですから生きているものだけが祈っているわけではなくてですね、死んだ方々も別に場所が移ったというだけの話ですから、向こう側でまた彼らも祈っているんだというふうに思うわけです。それは当然私たちもこの世界で祈ってますけれど、死んだから向こうに移ったらですね、祈らなくなるということではなくて、向こうに移ってもやっぱり神様を見上げて、私たちは愛する者のために、あるいは神様の御心がなるようにと、やはり祈り続けていくものだというふうに思うわけであります。まあ、そういうふうに自分の親のことを思うと、親つながりでじゃあ向こうにはおじいちゃんおばあちゃんがいるんだなとか、おじいちゃんおばあちゃんのそのお父さんお母さんって会ったことはなかったけれど、どんな人なんだろうかなとか、そういうふうに思うとですね、自分たちにとってこう親つながりで、で親つながりで亡くなった方々の中にも、結局いわゆる祖先ですよね、先祖の方々とみんなが一つにこうつながった関係性の中にいるんだなと思うわけですよ。子供である私が親のことを思うように、私の親のことを子供として愛して生きてた人たちがいるわけですから、その人たちはまた自分の親のことを思ってくれてるだろうなって、その人のことをその人の親もまた思ってくれてるだろうなって、そういうふうに生きているものの世界と死んだものの世界ということの区別はありますけれど、そういう中で一人一人が誰のことを思いながら時を過ごしているんだろうかということを考えると、やっぱり結局は愛するもののことを思いながらみんなつながっているということは、これは間違いのないことではないと、まあ、そのように思わされるわけであります。まあ、そういう意味で今でもですから、私は目の前に父親はいませんけれど、今でもやっぱり親に、父親に愛されている子供であるということは変わらないんだなと、こう思うわけです。 そして先祖というのは結局親の親ですよね。親の親は先祖ですし、親の親の親も先祖ですし、時間の関係上それ以上は省きますけれど、こうずっとつながって、ですからそういう意味では親が望んでいること、ね、親が望んでいることというのは要するに先祖が望んでいることと同じことだなということを思うわけです。なぜならば愛によって結ばれているというときに親子のつながりほど大きなものはないですから、ですから親子の愛によって先祖とのつながりを考えるときにですね、先祖の方々が私たちのことをどんなふうに思ってくれているのかということは当然予想できるわけですよね。今日の聖書の箇所の中で2節と4節にその親が願っていること、あるいは祖父母が願っていること、祖先が願っていることがどういうことかということが端的に記されていると思うんですよね。二節でしたら、そうすればこれはあなたの日を長くし命の年を延べあなたに平安が増し加えると書いてありますよね。この我が子よ、私の教えを忘れないで、私の戒めを心に留めなさいよと、親の位置に立っている者が子供の位置に立っている者にこうしなさいよと言ってるわけですよね。でそれ目的があるんです。それはあなたの日が長くなり命の年が延ばされていって、しかもあなたがその生活の中で安心して過ごすことができる、それを願ってのことだよと言ってるわけですよね。そして3節で慈しみと誠とを捨ててはいけないよって、それをあなたの首に結び心の火に記しなさい、なんでかっていうとって、これが私の願いなんだよっていうのが、そうすればあなたは神と人との前で恵みと誉れとを得るという。ですから先祖の方々が結局願っていることは親が願っていることと基本的には一緒なんだということですよね。私たちが先祖のためにいるのか、先祖が私たちのためにいるのかという話になったらですね、子供が親のためにいるのか、親が子供のためにいるのか、本当は両方ですけれど、でもより大きな思いを持っているのは親の方が、私は子供のためにいるという、こういう意識を持ってるんじゃないんですか。そうすると私たちのこの世間の中ではですね、先祖に対してのその拝みとかですね、いろんなことが足りないと、その先祖が知らせてですね、自分たちに例えば事故に遭わせるとかそういうことがあるよと、そんなことならないようにちゃんと拝むすくならないようにちゃんとしなさいと言ったりするんですけど、で私はとっても違和感があるんです、そういうのっていうのは。要するに、子供が自分にちゃんとしてくれなかったら、ちょっとあんた方懲らしめているぞみたいな形でですね、先祖が私たちに対して働きかけるという、そういう発想が私にはできないんですよ。だってその先祖というのはですね、親つながりで先祖なんですよね。そして親つながりというのは子を愛する、孫を愛する、子孫を愛する、そういう人たちのつながりの中に置かれている人たちのことですから、ですからこういった方々がいたずらにですね、私たちに対して何か悪いことを仕掛けてくるという発想自体間違っているというふうに思います。まあ、何よりも、死んだものと生きているものの世界というのは神様が一つの隔たりを置いてくださったので、こっちから向こうに行くことはできますけど、向こうからこっち側に来るというのは基本的にはできないことなので、いわゆるそういうこともできないとこう思っておりますけれど、先祖は子孫である私たちに対して何らたたる方々ではなくてですね、私たちの先ほどのように私たちの命が長くなり、そして平安を持って過ごすことができるように、また神様と人との前でたくさんの恵みを受けて、そしてみんなからこういう誇らしく生きることができる、そういったものとなってちょうだいと、 そのことを願っているのが親であり先祖であるということを考えればですね、彼らは良きことを願っても悪いことを私たちにもたらそうとする方々ではないと、そのように思うわけですよね。ですから祖先が何を望んでいるのかというときに、結局皆様のことを親として心からあなた方のことを愛してくれた親は結局何を望んでたんですかということを手がかりとして、私たちは祖先の方々が私たちに対してどう思ってくれているのかということを、やっぱり親つながりで自分たちはリアルにですね、ああこういうものかというふうにして理解していかないといけないと思うんです。私たちは先祖の人たちが私たちのことを思ってくれているというのはこれは間違いがないとは思いますけど、それがどんな感じなのかという話になると、このリアリティというのは実は親を通してとか、あるいはおじいちゃんおばあちゃん祖父母を通してとかという、自分たちが実感した体験したその体験の中でしかリアリティを持つことはできないように思うんですよね。ですからその私たちは先祖が望んでいることは決して悪いことではなくて、私たちに対して良きことを願ってくれているということを覚えたいと、そのように思いますね。それで今日の聖書の箇所は、そのために私の教えを忘れず私の戒めを心に留めようと、このように言ってくださるわけですよね。結局言葉の大切さということを私はここで教えられるわけです。親の持つ言葉というのを私たちは大切にしないといけないということですね。私たちはその先祖を大切にするとか親を敬うとかという時にですね、親にですね、楽をさせてあげるとか、いいものを食べさせてあげるとか、いい思いをさせてあげるとか、そういうことを、まあ、子どもとしては親を喜ばせたいということでそういうことに一生懸命になりますけれど、で、まあ、それも親は喜ぶことではありますけれど、でも一番親が喜ぶのは結局親は子どもの幸せを考えているわけですから、子どもたち一人一人が、まあ、今日の聖書の箇所じゃないけれど平安で、そして健康的に長生きができて、そして神様からも人からもですね、本当に愛されて大切にされ、そして一人一人が本当に誇らしく生きているという、こういう姿を見る以上にですね、親にとって嬉しいことはないということになるわけですから、ですからそういう意味では私たちが親のために、あるいは先祖のために何かをするということではなくて、彼らが私たちに祝福をもたらせたい、そのためには言葉が重要なんだということを今日の箴言の箇所は教えてくださっているわけです。ですから私たちはですね、親が子供である私たちのことを思って語ってくれる言葉、場合によってはその言葉が、まあ、明らかに間違ってるんじゃないのと思うようなことがある時でさえも、その言葉を言ってくださったその親の言葉の後ろ側にあるその親の思いにまで至るとですね、確かに人間は勘違いしたり間違ったりすることはありますけれど、でも後ろ側にある動機としてのその愛というのは決して私たちがおろそかにしてはいけない、そういう思いであるということもあるわけですから、まあそういう意味ではその私たちはいたずらに親に対してああだこうだではなくて、親が語ってくれた言葉の一つ一つを大切にしていくということが重要なことだというふうに思わされるわけです。そして親の親、親の親というふうにどんどん遡っていって、人間にとっての祖先というのはどなたかという話になると、聖書的に言うとアダムとエバということになりますよね。ここから人類は始まったと聖書を知ってますから、アダムとエバがそもそもの人間の祖先になるわけです。そしてアダムとエバが祖先だという話になったときに、じゃあそもそもアダムとエバの命はどこから来たんだろうかという話になったときに、聖書の中で土で作られた人間の中に鼻から息が吹き込まれて人は生きるものとなりましたという、動物とは違う特別な命を持つものとして私たちは存在することができるようになったよ、それは聖霊を通して私たちに 神の子という命が与えられたんだというふうに聖書は教えているわけです。そうすると私たちはじゃあそもそものルーツでいうとどこにたどり着くんだろうかという話になると、祖先の本当の祖先という話になると結局たどり着くのは神様なんですよね。そうじゃないんですか。だからイエス様はあなた方も神様神様というこういう言い方しないで、その神様がお父さんだということを分かってお父さんと言いなさいというふうにイエス様が神様のことをお父さんと呼びなさいと言いましたよね。父と呼ばれる方の源である方が神様ですから。ですから私たちはお父さんというのは一つの血によってつながれているということの意味なんですから。ですから私たちのですね、本当のルーツというのは神様にあるんだなって、要するに父なる神様にあるんだなということでありますから。そうすると親なる者は子供の幸せのために言葉を持って働く方であるということが分かると、その大元である父なる神様も言葉を通して私たちを祝福し恵みを与えようとする方だということは当然のことだと分かるわけですから、だから私たちは聖書のお言葉を大切にしましょうということを言うわけですよね。何のために？それは言葉を語ってくれた先祖にも願いがある、私たちにお言葉を与えてくださった神様にも願いがある、望みがある。それが、あなたの日を長くし命の年を延べあなたに平安を増し加える、あなたは神と人との前に恵みと誉れとを得ると、こういうふうに聖書に書いてある通りですね。まあ人間の親はですね、せいぜい長生きというレベルの話ですけれど、さすがですね、祖先の祖先である、父なる神様が与えてくださる命の長さってどれぐらいかという話になると永遠という言葉がつくんですよね。そうでしょ、神様は私たちにイエス・キリストを通して永遠の命を与えてくださったという、そうですよね。ですからそれを与えようとされるのが父なる神様だからこそ、その父つながりで親つながりでつながっている人々は、言うなればクリスチャンだろうがクリスチャンでなかろうがですね、関係なしに本当に親の心を持っている者にとって願うことはですね、子供が健康で長く生きて、そして安心して暮らすことができることであり、そしてみんなからもよくしてもらって、神様からも特別にしてもらっているという、そういう中で本当に誇らしく生きているという、私が私でいいと何の劣等感もなくてですね、そのように堂々と生きているという、そういうことを結局神様も願っているし、で親もきっとその線に沿って私たちのことを願ってくれているということですよね。そうじゃないんですか。皆さんが親のことを本当に思っているんですか。皆さんが先祖のことを思っているんですか。それとも圧倒的に先祖の方々が、あるいは親が私たちのことを思ってくれているのかという話になると、やっぱりそれはですね、逆立ちしてもですね、私たちは親に勝てませんし、いわゆる先祖の方々にも勝てないんですよね。でもそういう彼らが私たちを本当にそのような幸いに預かるものとさせたいと思っている、その願いを持って今なお天の父なる神様にそのことを祈り続けて、私たちのためにその愛を尽くしてくださってるんだと、私たちはそのように思うべきではないのかというふうに思うわけであります。でそのことを私たちがひしひしと親の愛であるとか先祖の方々の思いであるとかというのを自分の心の中で感じれば感じるほど、その心には報いていかないといけないと思うわけじゃないですか。ああ本当にこんなふうに自分たちのことを思ってくれてるんだったら、親を喜ばせるために、お先祖を喜ばせるためにも自分たちは本当に幸せじゃないとダメだと、こう思うんじゃないんですか。じゃあその幸せであるためにどうしたらいいのかって、 そのための言葉も残してくれてたわけだから、その言葉を大切にする、その言葉の中に生きていくという、これが私たちの子である位置に立っている者、子孫の位置に立っている者たちが本当に一生懸命やらないといけないことではないかと、このように思わされるということであります。そしておそらくですね、生きてる間には心が合うとか何とかでいろいろありますけど、向こう側に行ってですね、子供を愛する親の心を翻して、その愛を捨てましたという、先祖っていそうもないんですよね。なんでかといったら、向こうの世界は真実ですし、そして普通人間が心があるその欲があるんですけど、向こうの世界ってまずそもそも肉体がないですから、でチームないですからね、物欲も性欲も地位欲も何欲もないんですから、いや持ちようがないという世界じゃないんですか。そうすると私たち以上にですね、向こう側生きている人たちは心が定まるんですよ、きっとね。そして心が定まるし、そして言うなれば私たちが言うブレのない人ですよね、ブレない人たちばっかりがいっぱいになっていくという世界が向こう側だというふうに思いますね。そういう方々と自分たちが関係を持って生きていくために大切なことは、向こうが私たちに対して変わらない心を示しているように、私たちも向こう側に対してぶれることのない真の心を持って向こう側と向かい合っていくという、その心を守っていくということが大切だということですよね。聖書的に言うんでしたら、父なる神様は律法の中心というのは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主である神を愛することと言いましたよね。そういうふうに愛するというのはどういうことかというとですね、もう父なる神様に対してそれだけの心だけでずっと永遠に生き続けますという、その心を保つという意味ですから、ぶれることのない心というんだったら、まさにぶれることのない愛の心を持って、ぶれることのない子供の心で生きるという意味になるわけですから。ですから神様と、神様は私たちに対して変わらない心を持っていらっしゃる、私たちも真を持って真実にこの神様と向かい合うことができたら何の問題もないわけじゃないですか。しかしその真実に神様に対して向けとかないといけない心を、蛇が近づいてきて違うことを言って疑いを起こさせたときに、そうかなって心変わりをしてしまった、ね、心変わりしましたよね、人間はね。心変わりをしたことによって全ての人類の罪の歴史が始まっていったと聖書は教えてるわけでしょ。ですから先祖の方々も私たちのことをずっと思い続けているんです。じゃあ私たちも思い続けないといけないんじゃないんですかね。神様もずっと私たちのことを思っています。だから私たちも神様のことをずっと思う人たちでないといけないですよね。ですからこの世界から離れてしまったからといって彼らのことを忘れていいという理由にはなりません。彼らのことを考えなくていいという理由にもなりません。ましてや彼らのために祈ることも忘れましたということはあってはならないことであり、私たちはですね、常に変わらない心を持って、私たち以上にそういう変わらない心で私たちのことを思ってくださっている先祖の方々、祖先の方々のことを、今は直接顔と顔を合わせることできませんけれど、そういう行き来ができる、そういうところを生きているわけではないですけれども、私たちはそのことを心に覚えてですね、その心の中において愛し、心の中において神様に祈りながら、そして再び会える日を楽しみに待っていなければならないと、このように思います。そして最後になりますけど、そのことが分かるとですね、ああ自分の親がいて、親の親がいて、そしてずっと遡っていってアダムとエバがいて、その向こう側に神様がいてと、この本当に長いですね、人類の歴史と言っていいほどのこの 時間のつながりがあるんですよね。関係のつながりもあるわけです。それを私たちが思うときに、私たちは愛を受ける一番先端にいるわけです、ね、自分たちより前の人たちの全てのものを一身に受けるところにいるのが私たちということですよね。じゃあそこに立っている私たちは誰のために生きるかという話になったときに、自分たちに通して子供が生まれる、孫が生まれる、いわゆる子孫が生まれてくるということですよね。そうすると私たちは、先祖に対しても感謝の心を持たないといけないですけど、先祖の方々のために何かをするというのが実は私たちの役割ではなくて、先祖の方々が揃って私のために祈り、私に対して心を注いでくださっているときに、私はその先祖に加わる一員として、ね、先祖に加わる一員として、これから生まれてくる人たち、これから続く人たち、そういった人たちのために責任があるんだって。だって先祖の方々は向こうの霊の世界に行ったので、この世界で働くことはできないんです。残してくれた言葉と心で働くことはできますけど、直接に働くことできないんです。でもそのことを一身に受けている私たちはこの世界を生きているんです。この世界を生きている私たちは、この世界でこれから生まれて生きるであろうこの人たちが住むこの世界のために、後の人たちのために私たちは愛を尽くし、これから先々の人たちの幸せのためにですね、良きものをまいていくということをしていかないといけないということを教えられるわけですよね。イエス・キリストは、あなた方が今刈り取っているのは先の人たちが苦労してまいてくれたのをあなた方刈り取っているんだよって、人はまいたものを刈り取ることになるんだとイエス・キリストを教えながら、だからあなた方は後の人のためにちゃんとそのことを思いながら種をまきなさいよとイエス様は弟子たちに教えられたんですよね。だからもし私たちがですね、神様から始まってアダムとエバからこうつながってきている全ての先祖の方々が今生きている私たちの幸せを願いながら生きてらっしゃるということを前提として、これだけの心をいただいている私たちが自分のことしか考えないでこの地上での生活をしているってとてもおかしくないですか。本当にこれから生まれてくる人たちのために、先祖の人たちの心がいつまでもこうしてその後の人たちにつながるために私たち何もしなくて本当にいいんですかという思いになるんですけど、いかがでしょうかね。愛されて愛されて愛されて愛されているにもかかわらず自分は誰も愛さないというのは人間としてはですね、本当に悪い生き方だというふうに思います、まあ、そういう意味では、今日ですね、祖先崇拝とかというと、はいはい、何日の何、何日はこれ、この形どうのこうのとかと言って、もう長男嫁にはなりたくないって、やることありすぎとかという、こういうふうな話まで聞こえてくるんですけど、本当に先祖の方々というのは、私たちに何かしてもらいたい、もう大変と思うぐらい何かしてもらいたいという話ではなくて、そういうことをまた喜ぶような方々でもなくて、そうではなくて私たちが今生きている人とこれから生まれてくる人たちのために一生懸命身のこなにして働くことを願ってもですね、死んだ者たち、次の世界に行った者たちのために働けなんていうのはですね、彼らの発想の中には決してないものだということを心に覚えてですね、生きたいとそのように思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは私たちに心を与え、そしてあなたが与えてくださった愛によって心のつながりを与えてくださって、そのつながりを通しながらあなたがこの歴史の中であなたの祝福と恵みを導いてくださっていることを思います。どうぞ私たちはあなたに愛され、親にも愛され、そして先祖にも愛されているものでありますから、 どうぞ愛を受けた者にふさわしく、私たちもまた愛を持って生きることができますように導いてください。願わくばこれから展開される世界が、後に生まれてくる者たちにとって悪いものではなく良きものとなることができますように、そのために私たちも本当に真実な愛に基づいた言葉を、後の人と人のためにたくさん語り残していくことができますように導いてください。どうぞそのことを通して、祖先の源である祖先天の父なる神様の御心がこの世界の中にあっても豊かになりますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美しましょう。ご起立ください。Thank you.